聖霊が宿ってくださると題しまして、シード久子牧師より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙16章15節から20節をお聞きしました。15節をもう一度読みします。あなた方は自分の体がキリストの体の一部だとは知らないのか。キリストの体の一部を娼婦の体の一部としてもよいのか。決してそうではない。でここにはあなた方は知らないのかという言い方が、今読みしました15節、そして続く16節、そしてさらに19節にも同じ言葉として続けて3回使われています。でわずか6節の間に3回も同じ言葉が使われていますから、パウロがこのあなた方は知らないのかこのことをっていうこのことの、内容というのをとても強調しているということがわかります。であなた方は知らないのかというのはこんなに分かりきったことであるのに知らないのかということでもありますし、こんなに重要なことなのに知らないのかということでもあります。でとても大切な、おろそかにできないことがここで語り出されようとしています。でその内容は、ここの15節を見ますと、自分の体がキリストの体の一部だと知らないのかというものです。で直訳は、あなた方の体がキリストの体の部分であることを知らないのかというふうになっています。コリント教会の人たちの体がキリストの体の部分というふうに言われているのは一体どういうことでしょうか。ある牧師がイエス・キリストっていうお方こそは、伝道者であるということを言いました。で伝道者パウロという言い方を私たちはよくしますけれども、伝道者というふうに言ってまず挙げるべきはイエス・キリストご自身であって、その新約聖書に示されるお働きはまさに福音の伝道者だったというふうに言うわけです。でその伝道者であるイエス・キリストご自身が、十字架と復活、また昇天の後に、その伝道者であるイエス・キリストのお働きっていうのは消えてしまって、亡くなってしまったというのではなくて、そのお働きを教会が受け継いだと、そしてキリストの体である教会がそのお働きを受け継いでいるんだというふうに言うわけです。教会がキリストの伝道のご意思を受け継いで実行する、そういうキリストの体ですというふうに言うんですね。でキリストのものとなっている、キリストと深く結びついているキリストの体の一部として伝道の働きを続けていると、そういうふうに説明するわけです。で私たちは信仰者、キリスト者の少ない日常生活の中でキリスト者というのはどういう生き方をするものなんだろうかというふうに自ら問われるというか、考えることがよくあります。で洗礼を授けられたものなんだと、本当にそうだと思います。そしてそれはイエス・キリストと結びつけられて、キリストの体の一部とされて、キリストの手足となって働くものなんだというふうにパウロは教えました。その意味でキリスト者というのは自分の体を自分のものだというふうに言うことをしなくなった人たちだというふうにパウロは考えています。キリストの体の一部、部分となっているあなた方の体はそうなんだけれども、こんな大切なことを知らないのか、いや知っているはずではないかというふうにコリント教会に呼びかけています。そして続いてその後ではキリストの体の一部を娼婦の体の一部としてもよいのかという問いかけをしています。で、 今日は15節からお読みしましたが、12節からもそうでしたし、また、もう少し前の5章の1節からずっと、不道徳な行いというか不品行ということがコリント教会の中で非常に大きな問題になっていまして、教会の中にそうした人たちがいたということがこの5章6章を通してわかるわけですけれども、その人たちが教会の中で、そのまま教会生活をしているということに対して、パウロは非常に問題を感じていたわけです。で、このコリント教会で大きな問題となっていた不品行なキリスト者のこと、そのあり方というものを教会的な視点を持って見つめるとどうなるかということで、ここではパウロがキリスト者の体というのはキリストの体の一部だから、娼婦の体の一部として良いわけではない、断じていけないというふうに説明をするわけです。で、不道徳なキリスト者、コリント教会の人たちというのが、自分の体を娼婦の体の一部としているというふうに、思っていたかというと、それは全く思っていなかったのではないかというふうに思います。自分の体は自分のものであって、悪い行いがあったとしても何らその自分の体自体変化するものではないという理解です。で、けれどもパウロはどうも違うようなんです。特にキリスト者というのは不道徳な行いをするということによって、それによってキリストの体の一部を取って、それを娼婦の体の一部としてしまうことなんだというふうな言い方をしたわけです。キリスト者の生活っていうのはキリストの体の一部としての生活だからだという理由です。コリント教会の人たちは当然自分の体の用い方、また生活の仕方というのがキリストの体を取り上げて娼婦の体の一部としているなどという意識は全くなかったわけですけれども、それは私たちも同じかもしれません。キリスト者だから身を汚すような行いはいけないんだという思いはあったとしても、それがキリストの体を汚すことなんだというふうには思っていないかもしれません。で、パウロはこのことについてはっきり道筋を示す形で16節に、次のように語ります。娼婦と交わる者はその女と一つの体となるということを知らないのですか。二人は一体となると言われています。で、この、鍵括弧が書いてあります。二人は一体となるというのは、創世記の2章24節の引用でよく知られている言葉ですけれども、夫婦の結婚のことを語った言葉です。で、それをパウロは引用して不道徳な生活にも当てはめてこれを語るわけです。そうした生活っていうのはキリストの体を娼婦の体にすることであり、キリストとの関係を傷つけることなんだというふうに言うのがパウロのここでの主張です。で、自分の体についてどこかで自分のものなんだと、自分の気ままにといいますか、自分の考える通りにといいますか、使うことができるもののように、深くは考えないで、そういうやり方が当たり前のように捉えるというのが、社会の中でも一般的というか、そういう風潮は当然あると思います。そしてコリント教会の人たちも、そうであったわけです。信仰ということと、キリスト者としての生活ということはある意味で離れているものといいますか、別々の事柄なんだというふうに捉えて歩んでいました。それで、不貧困についてもいいことだとまでは思わなくても特に問題ないというか、自分の自由の範囲だというふうにそれくらいにしか考えていませんでした。で、けれどもパウロは信仰者の良くない行いっていうのは、ただ悪いっていうだけではなくて、イエス・キリストとの関係を破壊する重大な事柄であるんだという捉え方をして、そういうふうに説きました。 で5章6章では、まあ、キリスト者は体をどう用いるかという話が、まあ、ずっと話題になってきていました。でここでは、まあ、一つの結論として、キリスト者の体というのはキリストの体の一部なんだということが示されます。でそれならばキリストの体の一部としての生活っていうのはどういうものなのかというのが続く17節です。しかし主に結びつくものは主と一つの霊となるのです。でこの主に結びつくっていう言葉と16節の娼婦と交わるという言葉は同じ言葉でして、にかわづけにするっていう言葉を語源とするものなのだそうです。つまりぴったりくっつけるという意味合いを持った、そういう言葉です。だから同じ言葉が訳すときに違う言葉になっているんですけども、同じ言葉が使われています。ですからとても結びつきが強いってことを示しています。主に結びつくものっていうのは、まあ、主と離れがたくぴったり結びつけられるもののことです。で信仰者の生活、キリスト者の生活っていうのは他の何かとではなくて主イエス・キリストときれいに合わせられるようなものである、そのことを、まあ、パウロはここでは一つの霊となるという言い方で表しました。どんな時もこれがキリストにつくものの生活の仕方であるというふうにパウロは教えています。コリント教会につながる人たちは、まあ、洗礼を授けられてキリストの体の一部とされキリストと結びつくものとされたのだから、そういう生活をするようにパウロは勧めました。でこれは私たちに対しても教えられている事柄です。具体的にキリスト者はどのように生きるのかということで、18節ではみだらな行いを避けなさいという勧めがなされています。でこの、避けなさいというのは逃げなさいという言葉です。で創世記のヨセフ物語に登場する、エジプト王の侍従長ポティファルの妻からヨセフが誘惑されて、そしてそこから、まあ、逃れた、逃げていったという、まあ、不倫行から逃げるという時によく説明されるんですけれども、このいつも不倫行から逃げ続けていなさいという教えとして、このみだらな行いを避けなさいっていう説明をする人もいます。あのヨセフの場合は、ヨセフは文字通り、まあ、逃げて、そして、まあ、誘惑を避けて濡れ衣を着せられて、そしてということになるんですけど、エジプトに売られていくことになります。エジプトに売られていくんじゃなくって牢屋に入れられてしまうことになりましたけれども、まあ、そこに神様の救いのご計画というのがありました。でコリント教会の人たちっていうのは不道徳な行いから逃げてない、避けてないというふうにパウロは考えていて、そして18節では続きで人が犯す罪はすべて体の外にあります。しかしみだらな行いをする者は自分の体に対して罪を犯しているのですというふうに、まあ、言います。ここではパウロがそのみだらな行いというふうに言う不道徳の在り方とその他の罪とを分けて捉えようとしています。すべての罪は体の外にあるけれども、不道徳な行いは自分の体に対して罪を犯すものだという、そういう言い方です。で自分の体に対して罪を犯しているっていうのはそのまま訳すと自分の体の中に罪を犯しているというふうになります。不貧困は他の罪と決定的に違うと、それはキリストの体そのものを汚すことになって信仰者の内側を変えてしまうような大きな影響があるというふうに言うわけです。で旧約聖書のホセア書は 神様とイスラエルの関係を夫婦の間柄に例えて神様の愛を語る、そういう預言書ですけれども、そのバール崇拝をやめることがないイスラエルを、夫を裏切ってしまう妻に例えている箇所が何度か出てきます。で、旧約聖書のホセア書の2章の7節後半を読みします。私の聖書では旧約聖書の1404ページです。ホセア書の2章の、7節の後半から、10節までを読みします。彼女は言う、愛人たちについていこう。パンと水、羊毛と麻、オリーブ油と飲み物をくれるのは彼らだ。それゆえ私は彼女の行く道で茨で塞ぎ、石垣で遮り、道を見出せないようにする。彼女は愛人の後を追っても追いつけず、尋ね求めても見出せない。その時彼女は言う、はじめの夫のもとに帰ろう、あの時は今よりも幸せだったと。彼女は知らないのだ。穀物、新しい酒、オリーブ油を与え、バール像を作った金銀を豊かに得させたのは私だということを。で、ここで愛人というふうに例えられているのがバールの神々であって、妻としてイスラエルの人々のことが例えられています。イスラエルの人々の心が主なる神様から全く離れてバールのものとなっていたということを表しています。この、姦淫の罪というのが人々の生活全体に関わり、他の罪とは違うところがあるということが、こういう、結婚生活を壊す例えからも、明らかになっています。で、コリント教会の人たちには、不道徳な在り方をする人は道を外れているんだという見方はあったと思います。で、けれどもその在り方が自分自身をもう根底から変えてしまうような重大な事柄なんだという、その意識はなかったわけです。全人格的な、罪だという認識がなかったと思います。で、町の中もそうした雰囲気であったことは間違いないと思います。で、身近にそうした人たちも多くいたわけです。特別な罪なんだというふうに言われてもピンとこない面があったかもしれません。けれども教会にとって、キリストの体である教会にとって、それは信仰を失わせるに足る重大なことでした。キリストの体を傷つけることだからだという説明をパウロはしています。だから避けなさい、逃げなさい。パウロは自分の力でこの誘惑に立ち向かうことがとても難しいということをよく知っていました。それで逃げなさい、避けなさいというふうに言うのだと思います。で、私たちもこの罪の重さというのを、改めて知らされて、それを避けるように逃げるように招かれていますけれども、教会の礼拝へと招かれている面があります。キリストの体の一部とされているキリスト者は礼拝を捧げして、本来の自分、神様のものとされた自分を取り戻すようにと招かれています。で、キリスト者の体のこと、生活のことというのを語ってきましたパウロは、キリスト者というのはどういうものであるかというのを、最後の方で語っていきます。19節です。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。で、ここには救われた人の体がどういうものであるかというのが示されています。15節では、キリスト者の体はキリストの体の一部だ というふうに言われました。でここではさらにキリスト者の体は聖霊の宿る神殿だというふうに言われます。でここの神殿という言葉は神殿の本殿、神様がご臨在くださるところを指すという説明があります。で旧約聖書によれば神殿には神様がお住まいになり、それ自体に神様がお建てになったものにそこにお住まいになると言われます。で私たちの体は神殿であり、神様が住んでくださる、聖霊なるお方が住んでくださる、そういう宮だと、そのことを知らないのかというふうに言われます。でもしそうならば、私たちは自分の体を神殿として、聖霊の宿る家として扱わなければなりません。神様から与えられた体に聖霊が宿ってくださるなら、神殿にふさわしい生活をと考えるのが当然です。で神殿は神様が住まい、神様が崇められる、そういう場所ですから、私たちの体を通して聖霊なる神様が崇められるということが起こります。私たちの生活を見て、そこにただ人間がいる、人間の住んでいる場所とは違うもの、自分の体を自分のものとだけ考えているあり方とは違うもの、聖霊の宿り、聖霊の住まいを思い、聖霊の働きを見ることができるようになると、私たちの体はそのように保たれ用いられる、そういう光栄を与えられています。信仰者というのは自分の中に聖霊が住んでくださるということを信じて、また受け入れて、それにふさわしく生きるものなんだということをパウロはコリント教会に伝えようとしました。あなたたちは信仰を与えられた、それによって聖霊を与えられたんだと。で自分の体が自分のものではなく、また自分の思いのままに勝手にしても良いものでもなく、キリストの体の一部、聖霊の神殿とされた尊いものであることを知らされた、今までと違う新しい生き方をすべきではないかというふうに諭します。自分の力で自分の体を何とかしようともがいている私たちですけれども、パウロはキリスト者の体について新しい視点を与えています。自分自身のものではないんだと、キリストのもの、聖霊のもの、神様のものである。その意味でキリスト者の体というのはもともと神様のものである、そういうものを私たちが神様から授けられ託されているものだということになります。で20節にはそのことが記されています。あなた方は代価を払って買い取られたのです、だから自分の体で神の栄光を表しなさい。でキリスト者は自分の体を自分のものだと思っていたけれども、今は自分のものではない、買い取られたから、代価を払って、大変高価な代金を持って買い取られたから神のものだ、神によって買い取られた、そういうものだというふうに言われます。でパウロが生きていた、ギリシャの世界の中に奴隷がいまして、でパウロもフィレモンへの手紙で逃亡奴隷オネシモのことを書いていますけれども、人の売り買いというのが、当たり前になされていた中で、教会の中にも、奴隷の売り買いに関わった、その対象になったりした人がいたというふうに思われます。で新しい主人に奴隷が、買われる、その主人、新しい主人のものとされるときに、主人が、その奴隷に見合う金額を前の主人に支払って、その奴隷を自分のもとで働くものとすると。で同じように神様は高価な代金を支払って私たちを買い取ってご自分のものとされた、 その際神様が支払ってくださったのが御子イエス・キリストだというふうに言うわけです。主人のものとされた奴隷は主人のために主人の命に従って働いていきます。しかもそこで支払われたのはキリストという尊い代価であった。神様が私たちをどれほどご自分のものとして取り戻そうとされたかということがここには表されています。でだからこそ自分の体で神の栄光を表しなさいと続きます。神様が本当に、尊い価値を認めて買い取られた体があなたの体だというふうに言うわけです。でずっと、キリスト者の体の正しい用い方、キリスト者の生活の仕方ということが問題になっていました。でこの20節ではキリスト者が神様に買い取られた神のものであるというふうに言われて、だからキリスト者の生活っていうのは体で、その体で神の栄光を表すものにしかなり得ないだろうというふうに結ばれています。コリント教会の人たちの体が、またその生き方が神様を人々に示すようなものであることをパウロは願ってこれを書いています。でその願いが私たちにも届いています。私たちは御子イエス・キリストという尊い犠牲を支払われるほどに高価な存在とされているというふうにパウロは語ります。ただ神様のため、そのご栄光のために神様ご自身を崇めるものとしてキリストの体の一部、聖霊の宿る神殿として生活するように招かれています。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、受難週を迎えました主の主日にこのようにして御礼拝をお捧げすることができまして感謝いたします。主イエスの礼拝、主日礼拝を守ることができまして、この日を神様が与えてくださった復活の恵みを覚える一日として過ごさせていただき本当に感謝いたします。パウロがコリント教会の人たちを思って、教会の人たちを愛して語った手紙を聞いていますけれども、今日もまた神様が私たちに対して抱いてくださっている大きな恵みを知らされて感謝いたします。どうか私たちが与えられた体を持って神様のご栄光を表す歩みができますように、どうぞお導きください。聖霊が宿ってくださる神殿として、またキリストの体の一部として神様が望んでくださる生き方をすることができますよう、この一週間の歩みを支えてください。教会に連なるお一人お一人、それぞれキリストの体の一部とされてこの一週間を歩み出します。その神様の大きな御手にお一人お一人をお委ねいたします。この一週間、イースターに向かう一週間です。どうか聖霊の導きによって聖書を御言葉に親しみつつ歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。感謝して主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。